初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう8月に入りまして、暑いですね。
暑いですね。もう7月からずっと暑くて、痩せちゃいそうです。
痩せちゃいそうですよね。本当ですね。私は痩せないですけどね。
ありがとうございます。
ね、汗は出ますね。なかなかね、はい、
そうですね。皆さん、どうやって健康維持してるんですかね。
私はもう全然外に出ないですよ。
あ、でもそれがいいのかもね。
でもなんかクーラーの部屋ばかりにいるともうなんか体がおかしくなりそう。
そうそうそう。で、うん、意外に直接当たってて外出た時にうわってなるじゃないですか。
そうなんですよ。
あれね、はい、外出なければそのまんまでいいんだろうけど、でもそれってすごい不健康でしょう。で、僕なんかこう、はい、どっちかっていうと今日は現場回ったりとかするので。
そうですよね、うんうん、
もう車乗って戻ってきた時の暑さみたいなね。まあ、もう。
そう、車の中もね。
飲み忘れた、飲み忘れた麦茶が熱くなってるみたいな。
わかります。
これ飲んで大丈夫かみたいな。
本当、あれ、本当そうですよね。
あれ、これ大丈夫っけみたいな。
それぐらいもう熱くなっちゃいますからね、なんかね。うん。
そう。あれね、熱くなったやつはあんま飲まない方がいいみたいですよ。
そうですよね。よくないですよね。
あの、ご飯もそうや。そう、うん。あの、なんだっけな。あの、僕、ほら、あの、ね、あの、飲食店始めるとかって言って免許取ったんで。
はい。
食中毒系に関しては少し詳しくなったんですけど。
ああ。
やっぱ一度温めた料理が冷めるときに一番来るんで。
あ、うん、はあ、そっか、その時にね。
うん。だから、確かに冷めてからの方が冷蔵庫入れた方がいいんだろうけど。
うん。
でも、気持ち早めに冷蔵庫に入れとかないと、
はい。
あの、愛菌とは言わないにしろ、そういう菌がつきやすくなるのは、ちょうど冷めてくるタイミングなんですって。
いやー、だからもう本当そのタイミングも難しいですよね。
そう。そう。だ、だから業者さんなんかはそういう冷蔵庫があるんだってね。
はい。うん、うん。
急速冷蔵してくれるやつしてから、普通の冷凍庫に入れたりとか、冷蔵庫に入れたりとかするらしいんだけど、はい、皆さんもしあの、まあ、確かにその、あまりにもね、熱いもので、鉄鍋とかなんかってもう無理なんだろうけど、
うん、
入れ物変えて、冷蔵庫に入れた方が、
はい、
あの、安心らしいですよ。
ああ、そうなんですね。そうか。はい。
そう。
気をつけねば。うん。
気をつけて、皆さん。
はい。
あの、食当たりになっちゃうとね。夏バテプラス食あたり的、ね、もう最悪のパターン。
はい。気をつけましょう。
はい、
うん。
はい。了解です。
はい。で、
今日はですね、
はい。
いろいろ考えてるんですけど、
ええ。
あの、まあ、たまたまちょっと、私、この間、あるお客さんのところで、水漏れがあったんですよ。うん、
はい。
で、でまあ、水漏れがあったっていうか、まあ、結構ひどい水漏れで、キッチンの天井から水が漏れてきて、とかっていうのを俺が連絡来ていただいて、
はい。
で、じゃあ見に行きましょうってなったら、本当にもうキッチンのところから、天井から穴開いてて、もうすでに。
はい。
で、もっと早く言えばいいのにと思ったんだけど、まあ、中国の方でなかなか言葉がうまくあれだったんで、なかなかご連絡できなかったみたいで。
うん。
で、結局それの原因が調べてみたところ、うん、上の階の、
はい。
浴室の、
はい。
排水のジョイント部分からだったんです。
おー、はい。
で最初わかんなくって、いろんなところ調査して、調査して、調査して、
はい、
圧力かけたりとか、聴診器で聞いたりとか、いろいろやったんですけど、うん、なくって、
うん、
で、給水排水じゃないねっていうのがわかって、
はい、
あ、給水給湯じゃないねっていうのがわかって、排水だねってなって、
うん、
で、こう、なんていうの、スコープカメラみたいに入れて見つけたのが、はい、上の階の、ユニットバスの排水がちょうどパイプに接続するところ。
はい。
で、そこだったんですよ。
うん。
で、そこって、治らないんですよ。
すごい難しいところですよね。今までも何度かこのは、こういう話していただいてるじゃないですか。この部分はすごい大変っていうのは、私もうろ覚えですけども、は
なん
い。
となくわかる。まずね、手が入らないんですよ。だって、皆さんのユニットバス、いろんなケースあるけど、大概排水って真ん中にあったりとかするんですね。で、そこって、ユニットバスって1枚の床なので、手が下に入らないとネジを緩めたり締めたりできないじゃないですか。その手がどうやったって届かないんですよ、単純に。で、実はメーカーさんちょっと言わないですけど、メーカーさんにその旨全部報告書を出して、で、最初治るって話だったんで、ええーってなったんですよ。それはすごいなってなって、治れるんですか？みたいな話になって、じゃあ、お願いします、みたいな話でやってたら、結局現地行ったら、やっぱ治んないって言われて、ダメじゃんとかってなって。
どうするん
っ
で
てい
す
う
か、
のが
そう
あっ
いう
て、
とき。
もう結局でもやっぱ交換しかないですね。強引に直せっていうやり方であるんであれば、できないこともないんですよ、ぶっちゃけな話。でも、もうそこのユニットのそのパッキンがダメってことはもう、床周りのパッキンもそうだし、他のところも傷んでるから、交換でしょうね。っていうのがちょっとあって、で、今回そこの築年数っていうと、だいたい35から38年ぐらい。で、ユニットバスだったんですよ。で、オーナーさんともお話なんかは何回もさせていただいてて、ユニットバス交換してるとこもあったりとかするんですが、もうやっぱり、あれ？ユニットバスってでもメーカーってどのぐらいって言ってるのかなみたいなのもちょっと気になったんで、せっかくだからじゃあキッチンってどうなのとか、トイレってどうなのとか、それをちょっとお話しさせていただこうかなっていうのがあって。で、実際問題は私が調べて、こんなもんですよとかっていう年数ってありますけど、基本全部大丈夫ですよね、そのぐらいで。大体ね、例えばユニットバスって書いてあったのが、メーカーにもよるんですけど、大体15年から20年ぐらいで、そろそろっていうのがパターンなんですって。だけどね、30年は僕、ぶっちゃけ、ごめんなさい、30年以内に壊れたお客さんがいたらごめんなさいなんだけど、30年は持ちますね、大概。大概持つ、9割方。30年はね。ここからがもう本当に今までの使い方とかいろんなものが左右されるかなって感じします。
なるほど。
大体だから、15年から20年とか言うけど、確かに15年か20年で交換すれば絶対壊れないかなって感じですよね。
でも15年、20年って長いようだけど、生活してる
意外
とあっ
に
とい
短
う間で
いです
よ
すよ。
ね。
そうなんですよ。
あっという間だと思う。
意外に早いですよ、これ。
早いですよね。だって私今のところに来て20年ですもん、ちょうど。
でしょ。だって、ユニットバス全然使えてるでしょ、だって普通
使
に。
えてます。
そう。だ、20年は僕ね、正直、30年は行くと思います。30年いったらそろそろ交換した方が僕はいいと思います。今回みたいにもう手の打ちようがないような水漏れとか発生しちゃうんで。
でも、自分が変えても上の階の人が変えなかったら、そうやって上から来ちゃうわけでしょ？難しいところですよね。だって、なんか完全に壊れちゃってれば30年超えて完全に壊れちゃえば、その時点で変えなきゃなって思うけど、まだ使えてる。実際は使えてる。でも年月はもう30年超えちゃったからってなると、なんか、どのタイミングで変えようかなとか、まだ使えるからいっかってついなっちゃいそ
実際ね、僕今住んでるマンションは30年超えてます。
う。おお。
まあもう交換しようかなと思ってます、本当に。もうそろそろやっぱりあれだねっていう。
怖いですもんね。
でも変えてないですけどね。
だから、でも、ほら、念頭にはあるわけじゃないですか。
そう、ずーっとあんの。な、キッチンとかトイレなんかは交換したんだけ ど、
うん。
お風呂ってそういや、まだだよね、みたいな。
だって、ちょっと大掛かりじゃないですか。
ちょっとね。
うん。
高いしね、お風呂ね。
うん、そう。そっ
まあ、
か、
正直、
うん。
キッチンの高い方がもっと高いけ
う
ど、
ん。
でも、全般的に言うと、キッチン安いものもあるから、
はい。
やっぱりユニットバスは高いよね。一
うん。
番高い設備だよね。
そう、高いと思う。うん。
ね。で、こう、
はい。
ね、菅さんとこも、ほら、例えば、分譲住宅なんかの場合だと、
うん。
シャワーはこれにしてとかね。
はい。
一面はちょっとデザイン入れてとか、なんか最近なんかたくさんあるわけですよ。
はい。うん、うん。
床はなんか寒くならないやつで、汚れもつきづらいみたいなやつでと
はい、
か、
うんうんう
排
ん。
水はなんかくるくる髪の毛がなんか便利に、あんな100円ショップでも売ってるやつうち使ってますけどね、正直。そう、だからそういうのが結構、オプションとか足していくと、どんどんどんどん高くなるからね。
そうなんですよね。でもやっぱり突然来ますからね、こういうのってね。う
ねえ、そうなん
ん。
だよね。そうですね。だからまあ、30年ぐらい目処かな。
はい。
で、もう本当賃貸の、なんつうのかな。何でもないような。まあ、
うん。うん。
何でもないっていうか、ちょっと大きめっていうのかな。1216ぐらい。まあ、一番、有名な、どこでも皆さんが使うのが126、1216とか呼ぶたりするんだけど、だいたい60から70ぐらい。交換賃が。
おお、
そのぐらいかな。あとは、どれだけオプションとか足したり引いたりとか。だから60から70とかっていうのは、ほら、本当の空き室だったら全然何の養生も必要ないかもしれないけど、在宅なんかの家で、在宅のお風呂交換って結構大変なんですよ。
そうでしょうね、だって。
めちゃめちゃ大変なんです、実は。人
何、
住んでる。
何、そう
よ
なん
く、
ですよね。
だって、うちなんかはほら仕事からそういうのが多かったりするでし ょ？
うん。
で、この間もあったのが、その他のお客さんで、世田谷の方でね、世
はい。
田谷の方のワンルームっていうと、ほら、お風呂の中にトイレあったりするわけじゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
で、ほら、お風呂の交換って1日で終わんないので、
うん。
で、入居者からトイレどうすればいいんですか？連絡来
本
て。
当ですね。
近くのコンビニでっていう話しかできなくて。いや、本当はもう、そりゃそうだよね、とかって。だって、女の子だったんで、しかも。そう。人によっては、ほら、コンビニエンスのトイレ嫌ですって人もいるでしょ。
それにほら、自
そ
分がさ、外に出て留守になっちゃうじゃない？
う。そ
で、工事の人だけがさ、自
う。
分の部屋にいるっていうのもなんかちょっと嫌じゃないですか。
だから僕たちが立ち会ってるんですよ。一応ね。で、
ん。
養生テープ貼るから、向こうの部屋には入れないようになるんで、一応
うん。うんうんうん。
ユニットバスと、手前のキッチンかな。
はい。
まあ、手前のキッチンも一通り全部こう養生シートで、
うんうんうん。
いろんなホコリとかそういったものがいかないように全部するんですよ。
なるほど。
もうう
ん。
壁から何から。
はい。そっか。うんうんうん。
だからドアも開けらんない。向こうのドアは開けらんないから、基本的に。
あ、なるほどね。そっか。
そう。もうなんか、なんていうの？なんていうのかな。ET あったじゃない、映画。あ
はい。
れを確保したときに、ほら、みんな養生しまくったでしょ？
うんうんうん
あんなイ
うん。
メージ。
なるほ
わ
ど
かる
ね。
かな、そんなんで。
そっか。じゃあ、その点はまあいいとして。うん。
でも嫌だよね。 俺もそう思うよ。その人の気持ちわかるもん。でもお風呂壊ってんだもん。
直さないといけないですからね。
そうそうそうそう
そっか、
そう。
一日じゃ直らないの
治らない、
か。
治らない。基本的に一回確認しに行って、で、これらは、お風呂って僕たちの都合じゃないんですよ、実は。
え、
こ
どうい
れ、
うこと？
メーカーの、ユニットバスを組み立ててくれる人の都合なんですよ。その人たちがいつ来てくれるのかに合わせて僕たち動くんですよ。だからメーカーとか、そのメーカーのついてる問屋さんの組み立て屋さんっていうのがいて、ユニットバスを組み立てるのは向こうサイド側の仕事なんです。いい金額取るんですよ。それでも。しかもその、
そりゃ
怒られ
そう
ち
で
ゃう
し
けど
ょう
ね。
ね。でも、
問屋さんとかね、そういう組み立て屋さんのあれもしょうがないけどね。で、基本的に大体、こう、右に扉があって、左に扉があって、浴槽はこっちで、とかってあったりとかするんで、基本的セミオーダー的な感じなんですよ、ユニットバスって。
ああ、そうなんだ。
だからマンション新築でっていうと、基本的にはワンパターンかツーパターンぐらいしかなくて、まあ、あとちょこちょこしたものをに、あ、その住む人の分譲なんかの場合だと、ここに、濃い、なんつうの、木目の一面入れて、とか、横のなんか大きな鏡入れてください、とか、シャワーはちょっと外国製品みたいな鉄のなんか大きめのやつで、浴びたいわ、私は、みたいなのがあると、ちょっとずつこう、
なるほどね。
やるんだけど、だけど、基本的にうちなんかの場合は、行った現場が毎回違うんで。だから、メーカーも変えますよ。
あ、そっか、メーカーもね。
メーカーも変える。だ
なるほ
から、
ど。
TOTO とか、リクシルとか、パナなんかは、大体みんな一緒なのね。あとは、早いとか遅いとか、値段が高いとか、安いとか、逆に、うちなんかだと、ほら、基本的に問屋さん通したりとかするんで、その問屋さんの強いとかあるんですよ。だから、強い、弱い、早い、遅いとかっていうのがあって、その時ごとにバランスよく、うわ、こちらな、今日は、今回は、みたいな感じでやるんですけど、1メーカーだけちょっと違うメーカーがあるんですよ。タカラスタンダードさん。タカラスタンダードさんって、その3社がやらないことやるんですよ。
違うん
そう。
だ。
違う。何が違うかっていうと、僕たちの皆さん、そうだと思うんだけど、昔のタイルのよよあの浴室ってあるでしょ？あそこからユニットバスに変える場合って、多分皆さんタカラスタンダードにしてると思う。
あ、そうなんですか。
タカラスタンダードさんって、セミオーダーっていうか、フルオーダーに近い感じで作ってくれるんです。で、さっき言った、例えばほら、1216って今、さっき言いましたよね。1メーター20の1、1メーター60のね。その四角の寸法のことをよく言ったりとかするんですよ。他にもたくさん、まあ、だいたい同じような数字があるんだけど、タカラスタンダードさんは、125対145とか出てきますよ。だから、例えばその浴槽を解体したときに、もっと大きく広げられるなっていうことができるの、タカラスタンダードさんだけなんです。
お、すごっ。
だから、もっと浴室増やして、あ、だって、ここだけ20センチぐらい余裕あるんだから、これもう10センチちょっと伸ばしたいよね、浴槽をもっと大きくしたいよねっていうのとかも、意外に対応してくれるのは、タカラスタンダードさんです。だけ。
そうなんだ。
そう。あとは、他のメーカーはカタログ載っている寸法サイズだけ。
もう
し
決
か
まってる
作れ
っ
ない。
てことですよね。
決まってんの、そう。
なるほ
だ
ど。
けど、宝さんは意外に、ここちょっと5センチとか、
え、
深
す
さ
ご
もうちょっと
い。
上に、上げる。だからちょっと高いのね。
まあそうですよね。
まあそれで安かったら言うことないんだけど、みんな宝さんに言っちゃうんだけど。で、宝さんも意外といい商品が多いんですよ。
ああ、そうなんだ。
すごくいい商品が多くて、ただ、定価が変わらなかったとしても、うちなんかでよく言われるのは、仕切りが高いんですよ。
はあ、
だ
どうい
から
う
同
こ
じ
と？
100万円だとしても、他は、70万円ぐらい負けても、宝さん絶対70万まで引かないんです。
ああ、そうなんだ。
絶対引かない。だから、扱う商品で難しいんです。メーカーでもあるんですよ、実は。
なるほどね。
だけど、お風呂を、スペースの問題ね。スペースの問題。広さっていうところでの、許容範囲というか、いろんなオーダーが作れるのは、宝さん。
へえ、
一
面白い。
回、だから、TOTO さんとか LIXIL とかパナさんのショールームもいいけど、宝スタンダードさんもお風呂交換するんだったら一回行かれた方がいいと思う。損は絶対ないと思う。
そんなの見たらそっちが良くなっちゃったりするじゃないですか。
あとはほらね、金額的なお話し合いでしょ？そうそうそうそう。だ
そっ
から、
か。
そうね。だから、賃貸だと安かろうが多いけど、ご自分、オーナーさんでね、これ聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うんだけど、ご自宅のお風呂で、もうちょっとそろそろ交換したいなとかね、菅さんちとか、普通の一般の方の、不動産の方も聞いてらっしゃると思うんで、そういう方なんかで自宅でお風呂をちょっとそろそろ交換したいかなとかと思って、お金に余裕があるんだったら、宝スタンダードさんとかを選択肢の中の一つと入れるのは悪くないと思
なるほどね。
う。値段じゃないところがすごいいいから。
そっか。
だから、結構ね、なんていうの？今流行りのオプションとかってあるんだけど、例えば今なんかだと、肩湯みたいな感じのやつが流行りなのね。あれなんかだと、リクシルさんだとか、ハナさんとかなんかもうみんなオプションついてるのかな？下手すると宝スタンドないかもしれない。
あ、そういうのはね。
そういうのは。もしかしたら。ごめん、ついてたらごめんなさいね、宝さん。申し訳ないんだけど。だけど、そういう強みが、
なるほ
宝
ど
さんに関しては。
ね。
確か浴槽の保温性も確か良かった気がするんだよな。結構いいメーカーなんですよ。お風呂は本当に。
素敵ですね。なんか、それぞれのね、やっぱりメーカーさんの特徴っていうのがあると思うんですけど、宝さん素敵ですね。
お風呂、僕なんかも、お風呂を入れ替えるんだったら宝さんは一回見ないと、かなって思うかな。お風呂はね、ほんとそう。
ね、こう
あん
いう
まり思
情
いつか
報
ない
し、
でしょ。
だってこういう情報ってわからないじゃないですか。
でしょう。
これはいいですね。知っておく
キッ
だけ
チン
で
だっ
も
たらどこだと思い
ね。
ます？
キッチンわかんないです。私、でもうちキッチン、宝スタンダードさんのあれですよ。キッチン。それこそ、うちは。
分譲関係の、マンションで宝さんは意外と多いんですよ、実は。
あ、いや、そうなんだ。
そう。だけど、キッチンで唯一、ここ見た方がいいですよっていうのは、クリナップさん。キッチンはクリナップさん入れといた方がいい。選択肢の中に一つ。
やっぱり場所によって違うんです
違
ね。
う。クリナップの天板は、多分今世の中で出回っている天板の中で一番傷がつかな
おお。
い。ちょっと個性強すぎる柄でもあるので、ちょっとなんていうの？好き嫌いが出るような色柄があるんだけど、だけどその仕様のやつのキッチンとか超かっこいいですよ。 もう人工大理石のレベルなんかじゃ全然違う。
そうなんだ。
だって、一番クリーンアップさんはやっぱりキッチン力入れてる。おそらくですけど、僕の知ってる中で一番高いキッチンはクリーンアップさんですよ。
前ゲストに出てくださった方はクリーンアップさんでしたっけ？
そう。あの人クリーンアップさん。
そうですよね。だってすごい素敵なお話をたくさんしていただいたことを覚えてますもん。
そ
そうなんだ。そっ
う。うん。
か。
キッチンはクリーンアップさん、やっぱ、
なるほ
ちょ
ど
っと一歩、もうわかんない
ね。
ですよ。皆さん頑張ってらっしゃるからなんだけ
う
ど、
んうんうん。
一歩抜きに出てる。
なるほど。
一番高いキッチンだけで400万ぐらいします。ク
そう、
リーンアップさん。
確かなんかあの時も、そう、随分高いのがあるけど、
そう
それなりのちゃんとした質ですっていうのを自信持っておっしゃってたのを記憶してますも
そう。そ
ん。うん。
う。ほんとそう。だから、だってね、400万ってちょっと出したらクラウン買えるじゃんみたいな。あ、クラウン買えねえか。最近の車。で
い
も、クラウンって高いんですよ。キッチン1個で。
すごいですよ
す
ね。
んごいですよ。
うん。
ただね、クリーンアップさんのすごいところって、高いからいいじゃないんですよ。実は僕よく、賃貸で使うキッチン一番多いの実はクリーンアップさんです。安いキッチンもすごくよくできてるんですよ。
それだからそう、以前もその話出ましたよね、そういえば。
そう。
うん、うん。
よくできてんですよ、本当。本当ね、賃貸でやる場合なんかやっぱオーナーさん予算があったりとかするから、システムキッチン選ぶなんて、やったりとかしますけど、もう多分皆さんも使ってらっしゃると思うんですけど、コルティっていうシリーズがあるんですけど、十分ですよ。十分。
そっ
もう、
か。
安いって言い方は失礼ですね。低価格商品なんだけど、
うん。
面材、表面の、
はい。
安く見えないもん。
へえ、すごいですね。
よくできてる。よくできて、工事もしやすい。
あ、そうなんですね。はあ。
よくできてる。ほんとよくできてるから、
はい。
あれはいいと思う。
いいですね。素敵ですね。
で、ごめんなさい。話とさ、戻る、お、すごくめちゃめちゃ戻ります。キッチンも15年から20年だそうです。ただ、これは正直な話、いろいろあると思います。
さっきのユニットバスに関しては30年くらいまでいけるだろうということでしたけど、キッチンはそうとも言えないってことですか？
キッチンのね、高いやつと安いやつって何が違うかっていうと、使ってる素材が違うんですよ。クリーンアップのいいやつなんかっていうと、全部がステンレスなんですよ。ってことは、どんなに水が漏れても、形も変わらないし、何もないんですよ。そのままずっと使えるんですよ。ところが、安いキッチン。クリーンアップでもそうです。安いキッチンの場合だと、表面とかそういう引き出しだとか、扉関係が、圧縮された木を使うんですよ。で、そこが、どんどんどんどん経年劣化して水とかが入ってくると、膨れちゃうんですよ。変形し始めるんですよ。圧力、細かくした、木を圧力と接着剤でその形にしてるんで、水とかそういったものがその隙間から入ってくるとそこが膨張し始めちゃうんですよ。だからそういう変形をするキッチンとステンレスのキッチンは、おのずと寿命は全然変わります。
はあ、そういうことなんだ。
だから、一概に10年だ、15年だとかに言っても、 もう、その安いやつは確かに全然早いですよ。だけど、ステンレスのキッチンなんかは全然持ちますよ。そこ注意してほしい。この間ちょっとあったのが、問い合わせがあって、レンジフードかなんかが、なんだっけな。レンジフードがなんか回るとか回んないとかって話になってね。そこのお客さん。で、キッチン交換するって言うんですよ。いや、キッチン交換しなくていいですよって。一番いい、一番いい、クリーンアップの一番いいやつつけてるんですよ。まだね、だって、10年ちょっとぐらいしかまだ過ぎてないんじゃないかな。当時、SS っていう一番最高位機種のやつをつけてたんですけど、いやいや、このキッチン壊れないですよってお話をして、まあ、換気扇は動くところだから、そろそろ交換してもいいかもしれないけど、キッチンをそれで交換するのは、まあ、うちはね、商売だから交換してもいいんだけど、もう絶対もったいないからやめた方がいいですよって言ったんですよ。だから換気扇と水栓金具交換して終わったんだけど、そこは逆に。そっちの方が僕は下手なんでね。だけど、本当ね、いいキッチンは本当全然びくともしないんで。
そうなんですね。
そう。うちは、やっぱりそこまで高いキッチンじゃないから、もう10年ぐらい経ってきてるけど、まだまだ全然大丈夫だけど、やっぱり、免剤とかなんかは、これ多分悪くなるよねっていうのを、ちょっといろんなところで分かってくる。見ちゃってるからね、高いの俺ね、しかもね。
比較しちゃうわけですね。
そう。その当時安くしてくれたからさ、問屋さんがこれ買ったんだけど、そう。
なるほど。
そう。だから、皆さんね、リフォーム屋さんも悪徳業者じゃないとは思うんだけど、いいキッチンの場合は、木の集積材を使ってるキッチンだったら、そろそろ15年とか20年で交換するのは全然、ありかなとか思います。いいキッチンはもうまだまだ持ちますよ。まあ、デザインとかそういうのが嫌だから交換するっていうのはまた全然別の話ですけど、耐久年数って考えたら、全然いけますね。全然いける。全然いけちゃう。確かに、だから、動くところ、レンジフードだとか、ガスレンジだとか、食洗機とか、そういったものは、途中で交換する必要性が出てくるかもしれないけども、本体はもうずっとびくともしないからね。ほんとそう。あとはもうデザインが古いから嫌だとかね、そういうのあるかもしれないけど。
なるほどね。
そういうのあった、そういえば。
なるほど。
キッチンね。キッチンはもう本当そうです。ステンレスなのか、木なのか、その辺見てもらえれば。って思うけどな。
いやー、いろい
あ
ろ
と、
ね。
菅さんが気になるとこあります？トイレとか洗面とかフローリングとか。
トイレはめちゃめちゃ気になってます。何回もポッドキャストで言ってますけど。
トイレはずっと使えますよ。
そうなんですかね。
ひび入ったとかそういうのはダメですよ。だけど、そうでなければ、ちょっと漏れても大概パーキングあるし、交換できちゃうし、日本の陶器技術ってすごいんですって。だから、リクシルと今、TOTO が二大陶器メーカーですけど、僕たまに、ほら、リフォームでね、海外の、タイルとか取ったりとかするんですよ。全然四角くないですよ。マジで
そうなんですか。
で、難しいんだって、真四角にそういうきっちりするの。
なるほどね。
ところが日本のやつはきっちりしてるんですよ。だから、そういう意味で言うと、やっぱね、よくできてる。あれ難しいんだって。
そうですよね。そっ
確か
か。
に、日本のメーカーさんには申し訳ないけど、タイルとかは、 やっぱね、イタリアとかスペインのタイルとか超綺麗。超オシャレ。本当に、本当ね、オシャレだなって感じしますけど、やっぱそこまではいけないんだよね、日本ってね。なんかわからんけどね。だけど、真四角の状態で、角が90度にめちゃくちゃ近い形で、焼いてっていうのは日本がすごい。
ああ、そっか。
工事するのが簡単だっていう、職人さん。
なるほどね。
エコカラットって聞いたことあります？
あ、聞いたことありますよ。
あれなんかリクシルの、ね、商品で、部屋の消臭とか、除湿も全部やってくれてっていうすごいいい商品で、エコカラット2も確かあるのかな？ 2 とかあったりとかして。結構、いい商品で、まあ、余談ですけど、エコカラットなんかは どちらかっていうと、壁の一部に貼るっていうのが、もともと考えられてる、作られてる商品なんですよ。
そうなん
だ
です
けど
ね。
ね。だけど、たまに、例えばこう、おしゃれにしたいと思って、海外の石を壁に貼る人いるじゃないですか。あれは気をつけた方がいい。
どういうこ
重
と
た
で
いや
す
つ
か？
があるかな。
ああ、そっか。
相談されて、リフォーム会社さんと、どのぐらいの重さでどのぐらい積むかっていうのは、相談された方が絶対いいと思います。将来的に床落ちますよ。
重みでね。
重みで。
は
実際僕、三鷹の現場で、
ーい。
たまたまクロスの工事をやらさせていただいてて、で、石屋さんと、現場で会ってたんで、まあ、結構すごい石乗せますね、とかっつったら、いや、これめちゃめちゃ重たいんだけど、とかって、触ってみたら本当に重たくて、すごい厚みがあるんですよ。それって壁用じゃないんじゃないですか？みたいな話をしたんだけど、それは、だから、オーナーさんが自分の好みで買ってきた石なんです。
こだわりがあってね。
こだわりがあって。
きっとね。
だからやらざるを得ないとかって言ってやってたんだけど、いや、これ結構大変ですねって話してて、だから、それはマンションですよ。マンションだけど、鉄筋コンクリートも、ある程度重さがあったら多分へこむんじゃないかな、微妙に。
ねえ、だって、長年耐え続けるわけですからね。
そうそう、そこの一部だからね。
そっか。
そう。大丈夫なのかなって僕はちょっと心配になりましたね。だから、壁用のやつもあるんですよ。だからさっき言ったように、だからエコカラットみたいなやつって、どっちかっていうと重たくないんですよ。本当によく考えられてて、本当ペタペタ貼ってくみたいな感じ。まあ、職人さんやってくれるんだけど、そうなんです。後々問題が出ないような感じのやつだから、皆さんやるんだったら、ちょっと一回リフォーム屋さん相談行くなり、あとは、三和カンパニーっていう会社があるんですよ。輸入タイルとかなんかは結構扱っているメーカーさんで、まあ、今扱っている商品はこれだけですよってなっちゃうんですけど、サーバーカンパニーさんっていうところがあって、本当ね、僕も何回か、ご購入させていただいてやったりとかしてるんですが、ショールームももちろんあります。あとね、アドバンさん。アドバンさんのショールームなんかも、あれ、原宿の方にあったけど。駐車場がないので、確かすごい高いんで、電車で行った方がいいですけどね、そこ。
細かい情報が
いや、えらい高くついたっていうイメージがすごくあったんです。今、ふと思い出した。あれなんかだと、もう本当ね、石の板で2メーター、3メーターとかね、売ってるんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。 本当に。まあ本当、運ぶ方が高い。怖さに、お家のリフォーム使うのに、使うにはもう運ぶ方が高いんだろうなっていうような商品かなんかも、扱ってたりとか、もうそのまま現物で置いてありますんで、そこは。だからそこなんかも行って、触ってみて、あ、これって壁で使えます？床で使えます？とかって聞いてみて。で、そういうのを選ぶと、まあ、もちろんいいやつはお値段しますけど、いろんな商品あります。イタリア製だから高いかって、そんなことはないですよ。全然エコカラット、まあ、タイルの話ですけどね。エコカラットの方が高かったりするケースもあります。正直。洗面とかそういったものは、どちらかっていうと海外製品の方が安いケースが多いです。
なるほど。
TOTO とかリクシーに比べると。ただ、排水管だとか、給水管のサイズが、いろいろありますんで、そこは注意してつけてください。国が違えば規格が違うので、で、工事やってくれる方も分かってる方じゃないと、漏れた時にどうするこうするとかって出てくるんで、責任のところで。だから、やってくれますかとかっていう、工事屋さんに聞くか、そこのアドバンさんじゃない、サンワさん、サンワカンパニーさんなんかの職人さんに多分いると思うんで、やるか。まあ、あとはうちに行ってもらえる。何回かやって
もう、
ます。
ショタさんのところに相談するのが一番いいですね。
いえいえいえ、まあ、そうじゃないんですけど。だから本当、慣れてる方なんかじゃないと、本当ね、いや、職人さん正直嫌がります。
まあ、そうですよね。
うちの職人さんだって嫌がります。だから逆に言ったら、うちの職人さんはなんかじゃないけど、TOTO が好きだから、TOTO 以外自体がもう嫌がりますからね。そんなわが
そっ
まま言
か。
わないでよって言うんですよ、毎回。
なるほど。
やりますけど、みたいな。
そうなんだ。そっか。
まあ、ちょっとなんか話、かなり脱線気味な感じでお話ししちゃいましたけど、設備交換は、そんな感じですね。まあ、お時間あるときに今度洗面とか、フローリングとか、そういうね、他のところでご興味あるようなところをピックアップしてお会いしようかとは思いますけど、本当ね、意外に持つは持つんですけど、ちゃんと見て、ね、いい？お風呂はだいたい30年以上持つと思ってもらって大丈夫だと思う。キッチンに関しては、木製なのか、中身がステンレス化製によって全然、違います。ただ、個人的なデザインで交換されるのはご自由なんで全然やってください。トイレは結構持ちますよ、正直な話で。ただ、もう、何でしょう、洗いすぎて、ね、表面が剥がれてきたとか、なんかその辺があるんだったら、もう、交換しちゃってください。今もすごくいいトイレたくさんありますが、ただ、いいトイレは高いですから。
そうですね。
TOTO のやつの一番高いやつは30万以上するんで。いくらあっても足りないよっていう。
ね、あっちも直して、こっちも直してだと、本当にお金がかかっちゃうから。
で、トイレに関して言うと、まあ、あともう余計な話、最後の余計な話で。いいトイレほど逆に言うとモデルチェンジします。昔の3点トイレって言われてるような便器があってタンクがあって便座があるようなトイレはほとんどパーツの、交換はないです。ずっと同じもの。ところが、なんだっけ、一番高いやつ忘れちゃった名前。卵みたいなトイレあるでしょ？あれは、モデルが変われば前のパーツ使えないですから。
そうなんですね。
だから10年だと思う。
そうなんだ。
あともう一つ、もしトイレ交換されるっていうのを、ご自宅で考えてるとき、まあ、前にもちょっとここでも言いましたけど、一度水道業者さんとお話しした方がいいと思います。なぜかというと、新しいトイレほど節水タイプなので、今のトイレは節水なんですよ。で、節水がために、途中の管で詰まるってケースがいいです。だから、あえて、 高くないトイレを選んだ方が、あなたのご自宅には合いますよというケースがあります。これ難しい話で、よく勾配ついてるからいいやとかね、勾配がついてないからなかなか流れないかじゃなくて、ちょうどの勾配があるので、だからこそ、お水とともに一緒にいろんなものが流れてくれるんですね。勾配つきすぎちゃうとお水だけ先行っちゃうんですよ。だけど、いろんなものが水とともに一緒の同時のタイミングで流れる角度っていうのが決まってるんで、それ用にトイレは作られてますから。で、それ用の、お水の量とかってあるので、で、次に、排水がどこなのっていうのが分かれば、ここだったら全然近いから、新しいトイレのいいトイレ使ってもいいんじゃないですかとか、ただただトイレがいいのが欲しいからって言って詰まっちゃうケースはあります、よく。
おお、そうなったら大変ですもんね。せっかくいいトイレに変えたのに。
この間もだからご相談されてもらったところがあって、そこは、なんていうんですかね、縦管ってよく言われてる、そこまでが距離が長いんですよ。だから、トイレを新しくしちゃったがために、実は届かないんですよ。だから、お食事中の方には申し訳ないですけど、大きい方はこのトイレでしないでくださいっていう言い方しかできないんですよ。
それってきつくないですか？
またまに1階2階のマンションなんですね。だから2階の方は大丈夫なんですけど、1階のトイレは節水タイプに変えたがために、小さい方は全然問題なく、もう何の問題もないんだけど、大きい方やっちゃうと、多分届かないです。お水が足んなくって。そう。だから、まあね、だからやっぱり私はおしゃれな方がいいわっていう方もいらっしゃれば、工事店側のアドバイスもなかったっていうのもあるかもしれないし、いろんなケースが考えるから、うちらはね、何も言えない、詰まったっていう話を聞いて、なんで詰まったっていうところまでちゃんと見て、実は工事ではこうなんですっていう話をしてアドバイスをさせていただいたんですけど、だから、もしくは、一回流して溜まるのを待ってもう一回流すとか。そう、そういうのもあります。この間だから、大森の方の事務所、うちの方でリフォームさせてもらったんですけど、途中の建物がもう50年以上の建物で 途中から配管がちょっと、種類が変わってるんですよ。で、途中で分かったんですけど、これ詰まりますよって話をして、で、2回必ず、やった後必ずもう1回やんなきゃダメですよって話してるんだけど、やっぱ事務所なんて全員が全員やらないわけですよ。だから、年1ぐらいで詰まるんですよ。
いやー、それも大変ですけど
そ
ね
う。そう。だこの間
ー。い
もだ
や
から直し、ちょっと詰まったんで、とかっていうのがあって、ちょっと、いか、あの、直しに行く、とか、まあ、パーって、バーってやるだけなんで、やりましたけど、で、配管が途中で違うと、その表面が結構、なんつうのかな。どちらかというと、ツルツルしてないところもあるわけですよ。それなんかも、逆にそれを、ちっちゃな山を、削り取るっていうわけじゃないけど、なるべく平らにする機会もあるんですよ。それを突っ込んで、もう少し流れやすくしたりとかする作業なんかもしたんですよね、この間。
なるほど。
そうっす。
いろい
だから
ろ
もう本当
ね。
ね、トイレの交換は、ちょっとごめんなさいね、話長くなってあれだったんですけど、そこは必要ですね。
わかりました。ちょっと気をつけないといけないですね。
あとトイレは TOTO がいいっすね、僕は。
おお。トイレはとうとうがいいと。
必ず見に行ってます、TOTO は。やっぱ、基本になる。皆さんのリフォームの設備の交換には、ちょっとお役に立てるかなって感じ
そう
で。
ですね。ちょっとね、いろいろな情報を今日教えていただきましたのでね。
ぜひ
それ
ぜ
ぞ
ひ
れ
皆
特
さん
徴
使っ
が
て
あ
み
り
て
ま
く
す
だ
の
さい。
で。はい。ではでは、ここからは、特押しのコーナーに行きまし
ありが
ょう。
とうございます。結構時間経っちゃいました。すいません。
なかなかいい時間ですけれども、は
す
い。
いません。毎回これじゃ、ごめん。この間ね、もう短くね、短く今回。
はい。
熱海の方行ってきたんですよ。
お、いいですね。
前の会社の保養所がなんか、まだ先輩なんかいるんで、なんか半
うん。
額で泊まれるとかって、ね、じゃあ行きますかみたいな話で行ってきたんですけど。
はい。
で、あっちの方にほら、沼津港ってあるじゃないですか、漁
はい。
港。で、沼津でなんか最初じゃあ、海鮮でも食べますかみたいな話があったんですけど、一人のね、後輩君が、餃子うまいっすよって言われたんですよ。で、え？沼津で餃子みたいな感じになって。まあでも、いつもなんかね、魚とかあれだけど全然違ってもいいんで、しかもそこすごい混んでるって言うんですよ。下手すると、2時には終わっちゃうっていう。
午後の2時には終わっちゃう？
そう。え？ってなって、あ、じゃあ行く？みたいな話になって、沼津餃子っていうのを食べてきました。
沼津餃子っていうのがあるんですね。
あるんですね。
ほう。
めちゃめちゃ変わってますね。こんな餃子食べたことないです、僕、はっきり言って。
味が、形が？
形はね、丸い系で、最初に焼くんだけど、その後、煮るのね。だから、水餃子に、すごく似てるんですよ。水餃子に似てるんだけど、焼き目がついてる。
へえ、面白い。
面白い。で、6個、8個、10個ってあって、結構ボリューミーがあるんで、正直僕は6個の一番小さいのを頼んで、十分でした。お腹いっぱいでした。で、そこにお味噌汁とご飯がついて、漬物もあったかな？ごめんなさい、そこまで覚えてないんだけど。でも、全然、美味しかったです。僕でも、どっちかっていうと、胡椒で食ったかな？
胡椒で食べる。へえ。
餃子のタレも美味しかったし、まあ、普通にあれも、ニンニクなんとかみたいなのもあったけど、僕は逆にニンニクはダメだから、それは使わなかったんだけど、逆に、胡椒の方がちょっとさっぱりしていけるかなって感じで。ただ、皆さん本当に混むので、11時前には並んだ方がいい。
それはお店の名前は聞いてもいいんですか？
沼津餃子、北口亭とね、中央亭っていうのがあるんですよ。
なるほど。
僕は北口亭の方行ったんですけど、まあ、これ、確かね、後輩曰く確か同じような店ですよって言ってたんですけど、僕は北口亭の方行きました。だけど、もう全然、雨降ってたんですけど、行った時は、だけど、11時5分前で、10人ぐらい並んでまし
おお、やっぱりみんな行かれるんで
た。
すね。
人気。ぜひ。
おいしそ
はい。
う。
皆さん、沼津行ったら、魚介もそうですけど、餃子もお願いします。
ぜひぜひ餃子もですね。
はい。はい。
わかりました。覚えときます。
お願いします。
では今回はこんなところでよろしいでしょうか。
はい。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しておりますし、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL、 それからインスタグラムと X の URL も、記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。